ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サロスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシア綿素排出量を削減するために、313兆ルピアの投資を支出。気候変動の議題は、世界の国内総生産を 11% 増加させる可能性がある。最初のニュースです。インドネシアのスリムリアニ・インドラワデ財務大臣は、インドネシア政府は炭素排出量を削減するための投資ニーズのために、2021年までに313兆ルピアの資源を支出したと述べました。スリムリアニ大臣によると、これは総投資要件の 8% に過ぎないということです。スリムリアニ大臣は3月30日木曜日にバリ島のサドゥアで開催されたアジア開発金庫シンポジウムで、炭素排出量の削減において国が決定した貢献を支援するためにインドネシアが必要とする総投資額は2030年までに約4兆ルピアまたは約2810億アメリカドルになると説明しました。国家的に決定された貢献を支援するための投資ニーズを満たすために財務大臣は国内及び国際的な民間部門の慈善団体への参加を呼びかけ、このコミットメントを支援するために貢献します。財務大臣はインドネシア政府は投資ニーズのこのギャップを埋めるために多くの財政的インセンティブと革新的な資金調達を行っていると付け加えました。インドネシア中央銀行のペリ・ワルジオ総裁は、気候変動問題は世界の国内総生産を 11% から 14% 増加させる可能性があると述べました。ペリ氏は3月30日木曜日バリ島のパトン県で開催された気候変動のための政策の調整と題された2023年 ASEANハイレベルセミナーで適切に処理され、早期に予測されなければ気候変動が経済的及び社会的影響を与えるため、この推定値になると述べました。したがって2023年のインドネシアの ASEAN 議長国には、密の側面を通じて、より環境に優しく、包括的な経済に向けた気候変動に関する議題を前進されています。まず特局の強力な政策と政治的意思です。2番目の側面は、財政の枠組みの移行を前進させるための明確な枠組みであり、3番目の側面は、財政または資本の動員です。ペリシワコフェル状況パネミックの3年後、インドネシアは環境に優しく、持続可能で環境に優しい概念をより重視するように学び、こなれされてきたと付け加えました。気候変動と自然悪化の影響は、パンデミックの脅威よりも大きくなる傾向があるため、このステップは非常に重要です。インドネシア肥料社は、クリーンなアンモニアの開発を通じて、消費ゼロ排出の達成を支援する上で、積極的な役割を果たすことにコミットしています。インドネシア肥料社のバキル・パサマ社長は、木曜日にジャカルタで開催された2023年のインドネシア肥料社グリーンなアンモニアフォーラムで、アンモニアは水素ベースのエコシステムにとって重要な要素だと説明しました。多くの研究が燃料としてまた水素を運ぶ手段としてのアンモニアの重要性を証明し強調しています。インドネシア肥料社はアンモニア業界で50年以上の経験があります。したがってこの経験を通じてインドネシア肥料社は 低炭素エネルギーへの移行をサポートするクリーンなアンモニアの可能性を実現することができます。財務大臣とアセアン中央銀行総裁は3月29日水曜日に世界的なビジネス団体すなわちアセアン米国ビジネス評議会アセアンオーショリングビジネス評議会およびアセアンビジネス諮問協議会と会談しました。木曜日にバルトのバトン県で行われた公式声明が引用したように、インドネシア中央銀行とインドネシア財務省が主催したビジネス団体との会談は、財務大臣とアセアン中央銀行総裁との間の最初の一連の会談の続きです。会談中、アセアン地域に関連する様々な重要な問題が浮上しました。これにはデジタル経済と中小企業向けの資金調達、支払いシステムとの総合接続性、持続可能な資金調達、アセアン持続可能な金融分類法、食料安全保障の問題、そして医療資金が含まれます。アセアン諸国の財務大臣と中央銀行総裁は、またアセアン諸国とアセアンのビジネス関係者との間で促進された北協力を歓迎しました。特にアセアンが世界の成長の中心になることができるように、貿易と投資の促進を支援し、アセアンの経済構造を強化しました。米国財務長官、ジャネット・イエレン氏は、3月29日水曜日、世界銀行の短期資本を増やすという考えを拒否しました。イエレン氏は、米国の国会議員に、世界銀行の改革により、気候変動やその他の世界的危機に対処するための融資を拡大することを望んでいると語りました。主に既存の銀行のリソースを拡大し、革新的な資金調達政策を採用し、民間資金を動員することによります。アンタラ通信社が引用したように、増資は1月に世界銀行が行った提案の一つでした。これは世界銀行の主要株主である、米国の支援がなければ不可能でした。世界銀行の最後の130億アメリカドルの増資は、2018年に加盟国によって承認されましたが、作成された融資能力は、COVID-19 のパンデミックと、ウクライナでのロシアの戦争からの影響によって制限されています。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。 今日は米国とロシアがニュースタート協定への参加を停止することについてお伝えします。米国とロシアはニュースタート戦略兵器削減条約協定で義務付けられているように核兵器の備蓄に関する詳細なデータを当該に提供しなくなったと述べています。米国は3月28日火曜日、国家安全保障会議のチョン・カービー報道官を通じて、戦略核戦略に関するデータをロシアと共有をしないと述べました。これはロシアがニュースターへの参加を停止したことへの対応でした。2023年2月、ロシアのウラジミル・プーチン大統領は、2023年2月、ニュースターへのロシアの参加、つまり米国とロシア連邦の間の核兵器の報告と削減に関する合意を実際に停止しました。米国の決定を受けて、ロシアは最終的に米国との核兵器備蓄に関する詳細な情報交換をすべて停止することを宣言しました。3月30日、アルジャジーラ .com が引用したように、ロシアのセルゲイ・リャブコフ外務次官は3月29日水曜日、ロシア通信社に対し、モスクワは先月、ニュースター核兵器禁止条約への参加を停止したと語りました。米国とロシアがニュースター協定にもはや参加しないという決定は、当然核兵器権利の運命についての懸念を引き起こします。そこにとって核軍拡競争の展開でさえ、制御がますます困難になる可能性があります。恐ろしい影響が世界を悩まされる可能性があります。ニュースター協定の下での核兵器の規制は、不人種を保障するものではありません。2月23日、コンパス .id が引用したように、ストックホルム国際平和研究所によると、これまでのところ、米国とロシアの両方が、双方が保有する核弾頭を1550発以下に制限するニュースター協定に違反したことが知られているということです。実際、シプリによると、2022年6月の時点で、米国には1744発の核弾頭があり、ロシアには1588発の核弾頭があるということです。まだニュースター協定に参加していたとき、両国は協定に違反しました。ニュースター協定に拘束されなくなった場合、核兵器関連はどのようなものになるでしょうか。核兵器の開発とはより大きいものになる可能性があります。したがって米国とロシアの両方が再びニュースター協定に参加することが期待されています。米国とロシアの関係は現在非常に悪い段階にあり、昨年ロシアがウクライナに侵攻したことでさらに緊張しました。状況が好転した後、両国が喜んでニュースター協定に参加することが望まれます。これでコメントを終わります。レスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1928年3月31日セキルテンの決定のことから始めます。オランダの地理学者が率いる国際探検隊はセキル上のポイントまたはマイルストーンを決定するたびにポンティアナク位置に来ました。当時1928年3月31日に矢のついた柱の形をした最初の単純な記念碑が作られました。柱の設置は赤道記念碑の設立を示しました。記念碑の形は1930年に完成し、円と矢印のついた柱になりました。次に1991年、ワルシャワ協定が終了したことについてです。正式には友好協力相互援助条約として知られるワルシャワ協定は、東ヨーロッパの東側ブラック諸国の軍事とみです。この協定の目的は、NATO 同盟からの可能性のある脅威に対して組織化することです。ワルシャワ協定の形成は、パリ協定の批准による西ドイツの NATO への統合によって引き起こされました。ワルシャワ協定は1955年にニキタ・フルシチョフ氏によって起草され、1955年5月12日にワルシャワで署名されました。協定は1991年3月31日に終了され、1991年7月 1日にプラハで開催された会議で正式に締結されました。最後に2004年3月31日、Google が容量 1GB の Gmail を発表したことについてです。3月31日の重要なイベントは、テクノロジーの世界でも発生しました。Google は2004年3月31日に容量 1GB で、電子メールサービスである Gmail を正式に発表しました。これで今日の歴史を終わります。
Terpisah oleh keadaan Tak membuat kita menyerah Karena setiap pertemuan Justru menjadi lebih indah Hari ini ku berkunjung ke kotamu Semoga senyum hangat itu menjadi
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
レッスンの皆さん、インドネシア語です。 今日はナイジェリアで開催されたインドネシアミニエクスポで294億5000万ルピアの取引が記録されたことについてお伝えします。産業上は2023年3月15日から17日までナイジェリアのラゴスで開催されたインドネシアミニエクスポのノキアで約93万アメリカドルまたは約294億5000万ルピアの潜在的取引額を記録しました。ラゴスのインドネシア貿易促進センターのヘンドロ・チョナサン所長は火曜日にアンタラ送信者が引用したように正面声明でこの取引の可能性は問い合わせフォームハイブリッドビジネス契約の調査およびインドネシアとナイジェリアの企業家間のディスカッション活動を通じて調査されたと述べました。ヘンドラ氏はまたラゴスのインドネシア貿易促進センターは潜在的なサプライヤーとのオンライン会議を通じてこの活動をフォローアップしインエクスポートのウェブサイトにいくつかのイインクワイリーを掲載すると述べました。それとは別にインドネシア貿易博覧会に参加できるように指示された潜在的なナイジェリアのバイヤーがインドネシアに訪問する計画もあります。最大の需要は100万ドル相当のホテルの雑味製品です。さらに CPO とその派生品ボディケア製品、スーパー製品、バティック、アゼン靴、化学薬品、カシエなどの需要もあります。取引の総数はまだ増加しています。インドネシアミニエクスポのキアはナイジェリアのラグスのインドネシア貿易促進センターとザイアブジャーのインドネシア大使館を通じて産業人によって開催されました。このノキアではインドネシアの製品とサービスを紹介しました。ザイアブジャーのインドネシア大使ウスラヘンドラ・ハラハプ氏はこのノキアには250人のナイジェリアのビジネスマンが参加し、インドネシア大使館とラゴスのインドネシア貿易促進センターが受け取った67件の問い合わせを記録したと述べました。このノキアはナイジェリアの企業家とのビジネス関係を構築して、インドネシアの製品及びサービスの輸入業者、輸出業者、及び再販業者になることを目的としています。またオンラインで存在し、合計103社で表示される製品を委託する企業もあります。インドネシアミニエクスポノキアは製品展示、ビジネスコンサルティング、クリニック、ビジネスマッチング、観光、ナイジェリアの学生のための奨学金を提供しています。これでインドネシア語を終わります。
Tanpa menentu, oh, oh, oh. Voice of Indonesia.
리스나도 미나상 파소나 인도네시아 데스. 겨울 이시 누사 탕가라 슈 노요리 바톤 바딜 오 고쇼카이시마스. 西ヌサタンガラ州ロンボク島はリンジャニ山、スギルクッタビーチ、ブスクスバロン観光公園、サロンオカナルの素晴らしい自然の美しさだけでなく、料理も有名です。ロンボクには断食や夜景のメニューに適した料理が数多くあります。ラマダン月に入ると様々な料理の選択肢があります。それらの一つがバトンバディル料理です。バトンバディルは、ロンボク島のもち米粉で作られた典型的な市場のスナックです。この料理の食感は歯ごたえがあり、噛むとベタつきます。バトンバディルンは石を意味するバトンとライフルを意味するバディルに由来します。つまりバトンバディルンはライフル石や弾丸を意味します。この名前はこの料理の形が小さな弾丸に似ており、丸く先端がわずかに伸びているため使用されます。しかし小さくて丸くやや平らなバトンバディルもあります。バトンバディルの作り方はとても簡単です。もち粉、水、塩を混ぜます。その後生地を平らな円形または少し細長い小さなサイズに成形し、生地が出来上がるまで調理してから水気を切ります。ソースはブラウンシュガー、塩、パンダの葉を沸騰するまで煮込みます。バトンバディルはブラウンシュガーソースを添えて食べます。より美味しくするためにすりおろしたココナッツを上に加えることができます。この料理は断食明けのメニューとして食べるだけでなく、毎日誰でも楽しむことができます。スジュロンボク島の様々な伝統的な市場で販売されています。価格は5000から10千バレルピアです。ロンボク島だけでなく、バトンバディルはパリ島でも有名です。 スナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Of Indonesia.
Selalu ceria, selalu
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ワラナワニです。今日は観光鈴木座礁、ジャカルタのマスベケンエキスポを開催し、本物のインドネシアの知的財産を紹介することについてお伝えします。観光鈴木座礁はインドネシア独自の知的財産を紹介する取り組みとしてジャカルタのマスベケンエクスポを開催しました。サンディエゴ宇野観光鈴木財大臣は3月27日月曜日、ジャカルタのサットアプソラビルで開催されたサンディエゴとの週刊ブリーフで、マスベケンは知的財産に基づく鈴木財マーケティングの当事号だと述べました。この展覧会では2023年3月27日から29日までにかけて、ジャカルタのサットアプソラビルのロビーで、グーズと香港インターナショナルライセンスショー、2023年の香港国際ライセンスショーに行ってきたの枠組みで開催されるさまざまなインドネシアのオリジナル知的財産を紹介し、また3月30日にあたる国家映画の日も記念します。サンディエゴ宇野大臣によると、マスベケンエクスポはインドネシアでのマーケティングとブランドのライセンシングを促進するための知的財産を促進します。2023年3月27日から29日までサットアプソラビルのロビーでは、知的財産キャラクター香港国際ライセンシングショーに参加したインドネシア代表団の商品が展示されます。香港国際ライセンシングショーは、香港貿易発展局が主催するアニメーション、エデュテインメント、アート、デザイン、セレブリティ、ファッション、ライフスタイル、スポーツ、ライセンス業界向けのアジア最大のマーケットハブの一つです。サンディエゴ宇野大臣は、このマスベケンに登場する知的財産のほとんどは MD エンターテインメント、ジャガドブミランヒット、ブリオドなどの映画業界のプレイヤーが所有する知的財産だと説明しました。さらにサンディエゴ宇野大臣は4月19日から21日まで香港コンベンションエキシビションセンターで、ジャカルタ特別州観光鈴木財局が観光鈴木財省と協力し、有数の団体の支援を決定、インドネシアの10文字の知的財産を促進すると述べました。4月19日から21日まで香港コンベンションエキシビションセンターは、インドネシア知的財産協会、インドネシアコミック協会、インドネシアアニメーション産業協会、インドネシア義務協会の4つの協会が支援するジャカルタの特別州観光鈴木財局と観光鈴木財省の協力を確認し、推薦された10文字の知的財産を促進します。彼らはタヒララッツ、ミルク&モーカー、ペア、シジュキ、グーグーファンチタン、オラモン、アロト&クルー、スポーポーツ、ロカパラ、およびレオン&フレンズです。リスナーの皆さん、これでワンナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Begitu banyak rintangan harus dihadapi. Lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan seenaknya. Seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah.
Voice of Indonesia.
bekas, segera memelukmu lagi.
Voice of Indonesia.
Berjalan di gelap malam, langkahku pun tertatih. Telah membeku hatiku ini, rasanya kau takkan tahu. Untuk sejenak ini ku akhiri, namun rasa cinta tak ingin berlalu. Cuma kamu yang mampu sembuhkan hati yang terluka. Aku yang terluka karena kamu. Ku berharap kau sadari betapa sakitnya aku. Karena kamu cinta matiku. Bagaimanakah kisah cinta kita? Terasa sedih, ingin ku tangisi. Dan walau tak sanggup ku hidup begini, apalah
Indonesia.
Reka-reka, naon-naon. mangga tobiang bili panasara.
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。